ハレルヤ、清瀬キングダムチャーチの代表牧師岡田雅宏と言います。今日は新命記の1章34節から46節で、主題は約束の地へ入れるもの、約束の地へ入れるものということでメッセージをさせていただきます。よろしくお願いいたします。
新命記1章34節から46節。主はあなた方の不平の声を聞いて怒り誓って言われた。この悪い世代の者たちのうちには、私があなた方の父祖たちに与えると誓った、あの良い地を見る者は一人もいない。ただエフンネの子、カレブだけがそれを見ることができる。彼が踏んだ地を、私は彼とその子孫に与える。彼が主に従い通したからだ。主はあなた方のゆえに、この私に対しても怒って言われた。あなたもそこに入れない。あなたに仕えているヌンの子、ヨシアはそこに入ることができる。彼を力づけよ。彼がそこをイスラエルに受け継がせるからだ。あなた方は戻ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れず、耳を傾けられなかった。
今日の聖書箇所が、新命記1章の34節から46節ということなので、主題が約束の地へ入れるものであって、これは前もってね、この予備知識が必要になりますので、ちょっと短くまとめますと、紀元前の1500年、モーセを通して、出エジプトしたイスラエルの民というところであって、400年間奴隷でありましたが、神がモーセを立てて、そして、例の10の災いをエジプトに下して、出エジプトするという大事件であります。ただ、出エジプトした後、追ってきたエジプトの王と軍勢がいたわけですね。そして、紅海が二つに分かれて、乾いた地を全イスラエルが渡り、そして紅海が元に戻った時に、このエジプト王と軍勢が死に耐えたわけであります。この時に完全に奴隷から解放されたということでありますね。そして、解放されたイスラエルの民は、アラノをさまようことになりまして、これが有名な40年間さまよったということであります。モーセ率いるイスラエルの民は、もう水が欲しいとすぐ言い出しまして、パンはとか、もう水に悩みたくないよねとか、モーセに対して、もうあんたちょっと不愉快だから殺しちゃうかみたいな話まで言ったわけでありますけども、それを聞いた神が怒ったんですね。そして、この奴隷時代の根性、奴隷根性が抜けなかった、その出エジプトした民を、もう滅ぼすと。約束の地に入れない。で、次の世代を入れるということにもなったわけであります。このことを頭に入れながら、今日の聖書箇所をこう見ていきたいと思います。新命記の1章の34から36節、私の場合は聖書解き明かしのメッセージでありますので、それ34から36をね、皆様方が見ながら今の私の解き明かしを聞いていただきたいんですね。これは歴史を知るためではなく、私たちがクリスチャンとしてキリスト者として生き延びるためであります。奴隷だった人々を神による救いの福音によって奴隷から解放したんですね。そして相変わらず奴隷根性が変わらなくて、この奴隷根性っていうのは実は不平を言うことだっていうことが私は分かったんですね。 それは奴隷であるっていうことは不平が不満がいつもあって、ただ食べるものは食べられるとか、仕事がきついけどもう習慣化するっていうのがあるけど、いつも不平不満を言っていたというのが奴隷根性であって、私たちが世で生きてきた奴隷、その奴隷でありますね。でもまあリーダーが立てられたんですけども、このリーダーにも飽き飽きしてしまうというのが起きて、これが教会の牧師やリーダーたちに不平不満を言うという奴隷根性なんであるということが、まあ聖書からわかります。この約束の地へ向かう生活がクリスチャン人生でありますが、この以前からの、まあ強制労働の苦しみが世の中にあったクリスチャンでありますけれども、今度解放された後に今度は自分で食料を調達したり、自分で自分の生活をマネジメントしたり、自己管理が今度クリスチャンになると要求されるわけであります。これがクリスチャンとしての自立なんでありますね。ある時はだから自分の仕事を辞めて神の御心の仕事に転職する場合もあるし、自分の財産に関して神に委ねて失っていくけども新しい財産を手に入れて以前よりも豊かになるということを体験するわけですけども、ただこれは悔い改めなければいつも不平不満で潰れていってしまうということが起こるわけですね。この約束の地をこう見られないとか見せていただけないという人たちがこの中から現れます。それはここにも書かれてるんですけども、まあ、カレブだけは見ることができると言ったのは、彼は主に従い通したからだ、と書いてある通りに、従い通さなければクリスチャンもダメなんですね。カレブに見習って、私たちは従い通す。そして、そのカレブの子孫は祝福を受けるということがここでわかります。次に37節と38節に行きますけども、ここでは実はですね、モーセ自身もあなたは約束の地を見たへ入ってみることはできないとこう言われるわけです。なんでどうしてって思うかもしれないんですが、この後、まあ結局あなたの、まああなたに仕えていたこのヨシュアが入るのだと神から言われるわけですね。これは継承者、まあレガシーということであって、そしてまあ油を分与されて、モーセの油が分与されるということになりますけども、そして彼らは一緒に今度は祈って信仰で進んで、今度はヨルダン川がせき止められて乾いた地を渡って、そして乾いた地を渡った後、エリコの城壁のためにみんな祈ってぐるぐる回ることをして、エリコの城壁が崩れ去って、そして戦って自分の相続分を勝ち取るという、これも自分が自分の信仰で自分を救い出すということになるわけですね。これは世の中で生きてた時と生きた生き方は違います。世の中では強制されて仕事をし、強制されて家族を持ち、強制されていろいろなんですね。クリスチャンになると今度は信仰で神に委ねながら自分で信仰の決断を迫られるわけですね。だから悔い改めしなければ全く昔と同じ奴隷根性で生きることになるわけです。モーセは約束の地に入れないわけですね。これは連帯責任を取らされたんです。それはイスラエルの民が結局悔い改めないで、それで多く滅びてカレブとヨシアだけになったということの責任をモーセが取らされたという形になったんですが、イエス様も実は連帯責任を取らされたんです。まあ地球人といいますが、地球にいる人々が悔い改めずに神に立ち返らずに最終的にはみんな不義で滅んでいたところにイエス様がやってきたっていうのは連帯責任だったんですね。だから十字架上で死んで、そして蘇った後御国に入ったんですね。モーセもイエス様の時代にモーセとエリアとモーセが現れたじゃないですか。だからモーセもイエスに会ったんですね。ですからその後御国に入ったと私たち、すいません、私の解き明かしでそう考えております。さてそこまで来た後39節と40節に入りますが、ここは、まあ、あなた方が略奪されるだろうと言ったあなた方の幼子たちと言ったのは、 要するに、イスラエルのね、出エジプトしたイスラエルの民は、あの約束の地はもう大変だと、ひどいと。あんなとこ行ったら、もう自分の子供も妻ももう略奪されるって言った悪い土地だと。神が約束した約束の地を悪い土地だと言ったことが、実は彼らが約束の地に入れなかった理由の一つでもあるんですね。そうするとクリスチャンが、ああ天国御国ってどんなんだか分かんないけど今の世の中がいいかなっていうのはこれに当たるわけです。だからやりがちなんですね。だからクリスチャンがまあ御国に対する希望で死に至るまで忠実にキリストを告白するっていうことがまあ新約聖書の後半ではいつも要求されます。だから御国を目指すということは試練苦難を超えなきゃいけないんです。今の時代はまさにキリストを否定させるような事件がたくさん起こっています。ですからこの時代はこの聖書箇所大事かなと思うところはあります。そして聖霊によって神聖した信仰者たちが献身者に率いられて、遥か御国を、遥か彼方に御国を見て、その希望で忍耐して、不信仰を悔い改めつつ御国に入るということになる。そして、自分の自立した信仰で戦って、自分の相続地を獲得するということです。まあ、45節と46節にこう書いてあって、あなた方は帰ってきて主の前で泣いたが、主はあなた方の声を聞き入れられず、あなたに耳を傾けられなかったというのは、泣き叫べば聞かれるという祈りで、中には聞かれた証もあれば、泣き叫んだんだけど相変わらずどうしようもないと言ってる証が二つあるんですね。このことを言ってるんです。自分の不義の罪によって、その罪で来た刈り取りは、ただの刈り取りで終わると言ってんです。だからどこで、そこで泣き叫んでも、もう散々悔い改めを、もう周りからも言われたし、自分もそう思ったのに、それを無視したからなんであって、これは神が憐れみがないんじゃなくて、それは不信仰が不義にまで達したからということを聖書は言ったんです。だから自力で戦ったらダメなんです。神が共にいなければ負けるんです。身勝手な信仰心で敵と戦ってはいけません。まあ結論にも入ります。神には神に立てられた牧者による指導によって神の民を約束の地まで導くという神の計画があるんですね。だからやっぱり牧者がいて導かれて救いに至るというのはまあどのような状況、環境においてもあります。で、神はまた約束の地を目指す信仰の戦いを信仰者たちが忠実に行うことをいつも願っています。約束の地を目指さなきゃいけない。で、忠実に信仰で御言葉に従って生きていく。で、そして、まあ一般信徒さんであるならば、主への信頼と勇気ある決断があって高く評価されて、献身者であるならば、上に立つ権威に従うという訓練をやり通して、神から評価されて天の御国に入るということであります。信仰者たちは信仰生活で御心にかなう生き方を心がけるんですね。自分のうちに主がおられ敵と戦うというこの主の戦いということをいつも考えなきゃいけない。これは主の戦いなんだ。だから自力でやるんではない。勝手な神官じゃない。宗教儀式ではない。そうじゃない。御言葉に従う悔い改めた砕かれた心ということが誠の信仰である。世の価値観、立法主義から解放されなきゃならない。これは戦わなければならないと言ったら戦ってはならないと神から言われたんです。つまり立法主義っていうのはこの戦いのことを言ってるんです。立法主義は滅びます。だから今度はこの肉を捨てて立法を捨ててイエス・キリストに従うという新しい荷を負って神様についていく。これが新しい人生になります。御霊によって肉を殺す。まあ以上が今日のメッセージであります。ありがとうございました。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立。人類の富士と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた。儲け方。定価1600円、税別。小牧社出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年。7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。